まっこと人物辞典
第389ページです。
今日は、丹波市観光協会会長の、柳川拓美さんです。柳川さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あの柳川さんとは本当に丹波市のね観光のセミナーとかね、は
い、そうですね、
そういうとこでいろいろご一緒して。
いつ頃からの。
いや、いつ頃、もう5年6年もっと前ですかね。
そうですね。
最初もそのイベントといいますか、
なんかそういう時からですね。
あ、そうですか。
で、今まあ観光協会の会長さんなんです、うん、柳川さん
は、はい、
ほんまは何してますの？なんかいろいろいろんな仕事してないと。
まあ実はですね、もともと私、はい、あの日本茶 の、 あの職人なんですよ、実は。
え、日本茶、
緑茶、うん、緑茶のね、職人なんです、
はい、職人さんなんですか。
うん、あの製茶業がね、もともとベースにあるんです。
はい、へー、は
い。いや、その日本茶の職人さんってどういうことしますの？
あの実はあの丹波にも昔から丹波地域にも緑茶が取れてましてね、
はい、
でそれを仕上げ加工って言いまして、はい、まあ、最終の商品化するんですよね。ブレンドしたり火を入れて香りをつけたりですね、
はい、
そういう仕事をしておったんですね。
もともとご出身は丹波ですか？
あ、そうです。え、生まれも育ちも丹波で。
丹波のどこですの？
丹波市春日町になりますけどね。
あ、もうインターチェンジのすぐのところですね。
そうです、
もともとが、
はい、
は
い、でしばらくこう静岡の見習いに行ったりとか、
あ
るいは昔はあの物産展っていうのが全盛期の頃でしてね、
はい、
で全国の百貨店を、まあ、観光と物産ということで、あちこちこう回らせていただきましたですね。
へ
え。これそういうことで、柳川さん、お茶の、はい、うん、職人さんになろうな、いつ頃考え。
あ、いえいえ、あのね、実はね、もう本当に何も考えずに、あの、まあ、父親が、あの、そうやってましたんでね。
あ、そうなんですか。
で、その後、まあ、大学出て、あとは、まあ、お茶の継がんだなという昔のね、
うん、
長男がこう継ぐっていうようなね、もうなんか何の抵抗もなしに入り込んだ感じですね。
そうなんですね。
大学では何勉強されました？
あの経営学ですね。
あ、
じゃあもうお商売しようと思って、はい、それがもう当然の道やと思ってはったってことですか？
なんかね、古臭いんでしょうね。
いやいやいやいや。でも今は
実はね、大きなね、転機になったのが1988年にホロンピア88って
言った
の、高速道路がついたんですね、
うん、
でその時にですね、やっぱり丹波をアピールするためにですね、
はい、
黒豆をなんか加工したいなという、やっぱりその、うん、ものづくりがスタートにありましたんで、
はい、
やっぱり作るこだわりがあったんで、うん、あの加工しだしたんですね、
はい、
それから栗、黒豆、小豆、丹波の特産品を加工しだしまして、
はい、
はい、でその加工品だけでは物足りずに、
うん、
まあ、地元の牛乳とか卵を使って、
うん、
まあ、お菓子作りにまで入ってきたというような。
そうか、
今
のお仕事の中の株式会社ひらがな柳川は、はいはい、お菓子の会社ですか？
ね、はい、まあ、実は私あのお茶も今でもやってるんです。やっぱり原点ですから、
はいはい、
日本茶の方もやっておりますし、
うん、
で特産品の加工もしております、
はい、
でその加工品を使ってお菓子もしておるんですね。
その中でものすごい売れたんがその和の、
うん、和のモンブランっていう、はい、そうですね、
はい、お弁当箱のような四角い平たい箱に入った
そうですね、はいはい、
いや、あれすごい、そうそう、すごいですね、あれ、
うん、あれはもうえらい人気で、
あのうちの番組ディレクターも知ってました、ね、
う
ん、
そうですか、
食べたことあるってね。
あ、ありがとうございます。
日の丸弁当みたいな、
あ、そうです、そうです、
真ん中に梅干しと違って栗が一つ置いてある。
そうですね、
あれはその、はい、言ったらモンブランっていうと、うん、もっとこう茶色いイメージがあるんですけど、
ね、間違いない
です
、本当はモンブランは白なん
です。あ、白いんや、うん、あ、そっか、あの山ですもんね、雪山のことでも、
うん、あの昭和40年代にね、
うん、
モンブランいうケーキ作った頃は、
はい、
白い粉砂糖を振っとったんです。
あ、そう、
モンブランって白山、
うん、ね、山のことですもんね。
とかね、途中でね、あの洋菓子屋さんの世界でね、
うん、
栗のこと黄色に変えてしまったんです。
へー、けどなんかそれにしてもこうもうちょっと茶色っぽいこうクリームといいますか、うん、ペーストのイメージですけど、すごい黄色いですもんね。
栗の、ね、
和栗の綺麗な色が、
ね、まさにおっしゃる通りで、まあ、隣であの加工場持ってますので、
はい
はい、その加工した栗をそのまま使ってますので、
それもう丹波栗やん、
風味がね、
うん、先生栗お好きやから、
私栗大好きやから
余計にね。
いや、ここでそしたらそのお茶の仕事をされて、その、
う
原産の黒豆くり小豆で、はい、お菓子もやられて、
はいはい、そうですね。
で、
はい、
この間はい、このバスのね、黒城行った時はお昼を柳川さんで、
の向かいの夢の木というところでお世話になりましたよ ね、 ね、食事はね、
夢の、はい、あれはレストランですか。
あ、そうですね、あれね、この野古野という集落で経営している、はい、まあ、交流施設なんですけどね。
レストランもされてるんですか。
はい、あの柳川とは違うんですけどね、あの地域の中で運営しているんです。
あ、へ、
夢の木、
夢の木、
はい、
それ一般の方も使える、
うん、そうですね、団体さんも使えます
よ。で、車止まってました、駐車場。
ああ、そうですか、う
ん、でその他に、はい、道の駅の、
はい、
丹波おばあちゃんの里の運営会社の、
はい、
代表取締役も、
はい、そうなんです。
肩書きな、
よーけよーけ
いや、あのね、全てね、関連はしておるんですね。地域のもう産物を、丹波の特産物を使って、まあ、地域を活性化しようという、うんうんうん、思いはもう共通点ですので。
そうですね、
はいはい、
うん、そういう食べ物や物産から地域振興をするという、
うん、そうですね、
それでまとまって、うんうん、まあ、要みたいなところにおられるわけでしょ
う
ね。
そうですね、春日はちょうどね、重点道の駅に認定されましたんで ね、
はい、1988年にホロンピアが、
はい、そうです、
行われた時が一つ転機やったということですけども、
はい
はいはい、それまではそのお茶のことでいろいろ物産展なんかに関わってられ
た。そうです、そうです、あ、その通りです。
色、はい、珍しいとこも行かれましたか、物産展開きに。
ね、それこそね、全国各地をその宣伝にホロンピア行っていただきましたし、はい、あるいは香港とかシンガポールに、
海外にも
日本の文化を紹介に行きましたですね。
はあ、
はいはい、
どんなリアクションでした当時、向こうの方
は。ね、やはり向こうの方は着物を持って行ったりですね、うんうん、それから餅をついたりとかですね、うん、でやっぱり日本茶っていうのもあれだったんですけど、やっぱり一番苦労したのは水が悪いんですね、向こうはね。
あ、
ですからこっちの味が出ないんですよ、
うんうん、
そんな、
お水は持っていかはったと。
向こうでミネラルウォーターを買って、それで出しましたですけどね、
う
ん、
はい、まあ、1980年代というと、うん、
はい、
まあ、私もその時にニュージーランド行ってしまったわけでね、まだやっぱりね、日本食なんか外国ではね、
知られてない、
うん、お酒も、
お酒も、
うん、その時代にこういうそのお茶やら物産を海外
全国に PR しに、ね、行かはったんですね。
まあ、その当時 の、 いろんなそういう舞台に立たせていただいたことが非常に今役に立
ってます
ね。あ、そうですか、
ね、
はい、やっぱりその海外国内含めて、
はい、
こういう物産の、はい、紹介のイベントの中で、あれは成功やったようなんか国内ではありますか。
成功やったよな、
その物産展した時にすごい反響が、
手応えがあったとか。
ですね、まあ、当時その百貨店っていうのはその物産展全盛期でしたのでね、
はいはい、
ですから東京とか行ってもですね、やっぱり丹波のもの、本間ものに触れるっていうことがやっぱり東京の方には非常にこう珍しくって、それとやっぱりその、まあ、実はお茶で行っておったんですけども、
はい、
で黒豆を炭の方にこう年末に置いとったらね、それにやっぱりお客さん飛びつくようにこう興味示されるん
ですね。よく見てありますね、
うん、だから本当にね、やっぱり丹波ブランドの威力を目の当たりしましたね、その時ね。
東京で、その当時でやっぱり丹波の割に意味がありました、ネームバリュー。
そうですね、確かにね、その当時年配の方は丹波っていうブランド非常にこう知っておられるんですけども、
うん、
ただ我々懸念してるのは、
はい、
これだけいろんなものがこう海外から入ってくると、うん、こう若い世代がその丹波の本間ものをこうだんだんこう知らない世代が増えてくるんじゃないかなと、うんうん、そんな懸念もしているところもあるんですけどね、
まあ、丹波という地名自体がね、はい、県名でもないし、
うん、そうですね、
要は平成の大合併で市の名前としてね、いくつかできるようになったから知られるようになったと、はい、いうところで、一時やっぱり若い人の間ではどこやそれみたいな、
はい、ね、あ、そうですか、
うん、
そうか。
で実際に本格的にこういう、なんて言いますか、丹波の原料を使ってお菓子を作り、
はいはい、
売り始めたのはいつからですの。
ですね、まあ、実はお菓子屋を立ち上げたのは、
はい、
まあ、平成の17年なんですね。
ほう、うん、結構最近、
まだ、うん、そうなんですよ。そんなにね、お菓子作りっていうのはまだ新しいんです。
あ、そうですか。
うん、加工業はもうちょっと、それから先にさらに10年ぐらい前なんですけどね。
あ、なるほど。そしたらその加工業はどんな加工をしてられました？何を？
ですね、あの今でももちろんやってるんですけど、煮豆ですね、黒豆の煮豆、はい、それから栗の渋皮煮とか、まあまあ、あのモンブランペーストですね、はい、それから丹波大納言小豆 の、まあ、あのもちろんこう西安ですね、あんこを炊いたりとか、かのこってぬれ山納豆みたいなね、ものしたりとか、はい、
でそれは、うん、どこで売ってられました？
それはね、今店でも売ってますし、もともとはどっちかやったら卸業やったんですよ。
ああ、その和菓子屋さんとかに、
うん、そうそうそうそう、今でもホテルとかね、まあ、あの有名なお菓子屋さんの中にも卸してるんですけども、もともとはどっちかやったら裏方の商売で、
なるほど、
はい、で小売展開しだしたのがそのお菓子をしだしてからですので、
平成17年、
うん、そうですね。
ああ、そうですか、
はいはい、で平成17年ということは今で13、4年
ですね。はいはい、
そうですね。
で、その13、4年でかなり手応えがありましたか？
はい、うん、やはりあの一番手応えを感じたのはやっぱ栗やったんですね。
ね、
うん、丹波栗っていうのは有名なんですけども、
はい、
あのただその丹波栗を加工しているところはほとんどなかったんですよ。
え、そうなんですか？
もう原料が非常に高いですし、まあ、正直なところあの原料から、まあ、加工したものが増えるか減るかというと、栗は減るだけなんですよ。
ああ、そうですね。
黒豆とか、あの小豆はあんこにするたり、うん、煮豆にするとかなり増えるんですよ。
あ、なるほど、そうかそうか、
うん、ところがもう栗の場合は減っちゃうだけなんですね。
そうですね、
うん、で渋皮になんかものすごいその人件コストがかかりますし、
向こうも大変やしね。
あ、そうなんですよ。だから加工業者にしてはあまり面白みがないとこやったんですけども、
はい、
まあ、それに、まあ、あえてこうチャレンジしたことが、うん、まあ、活路を開いていたような気がしますね。
うん、
大変な道をあえて進んだのがっていうのは、
いやいや、それはね、あのそんな風には全く思ってな
かったんです。あ、そうなんですね。
私は何でもそうやと思いますけどね、
うん、
近道しようと思ってやったら、
うん、
案外、うん、うまいこといかへん場合があってね、
急がば回り、
うん、本当にこれが大事やと思うことをゆっくりやるのは、うん、後で成果出ますね。
そうですね、うん、いや本当にね、あのたくさんの遠方からねお越しいただいて本当にあの感謝してるんですけどね、
うん、は
い、いや本当にあのこの間お伺いし、あの、はい、夢の木
は、
はい、いつオープンですの？
あ、夢の木はですね、
はい、
あればね3年ほど前に、スタートしたんですけどね、
はい、
あの食堂、あそこはほんで、地域の奥戸さんがあったと思うんですけども、
うん、
あの 地域のその産物、まあ、のこのという、うん、集落で採れたものを中心に、
うん、
まあ、田舎の料理でおもてなしをしたいということと、それと中であの体験、あの例えば栗羊羹とか、
はい、
わらび餅とか、うん、それからあのモンブランとかですね、うんうん、そういうもの その体験もできるんですけどね。
作る体験ということですか？
うんうん、そうです、そうです。
え、楽しそう。
いや、そこね、私はねこの3年間で全然存じてなかったんです。
はい、はい、
先生、栗羊羹手作りしに行きましょうよ。
一遍行きましょうか。
いや、あのぜひね、
この間ほんまあのびっくりしました。で、帰ってからね、
はい、
私今度もっぺん黒いとかやかみバスで連れてってくれ言われて、
はいはい、
でその言ってる銀のステーキというあの高齢者のツアーをようやってられる宝塚の会社なんですけど、
はいはい、
であのお昼ええとこあったよって電話したんですよ、
はい、
柳川さんや思って、
うん、
で、あ、そう、どう、私らも決めとうとこはここなんですって住所見たのぼのって同じなんです。でその向こうが決めとったのがこう夢の木やったん
です。あ、そうですか。ありがたいですね。いや、
結果同じとこにたどり着いた。
今週、まあ、今週半ばにね、火曜日に行って、で次の日に水曜日に電話して、
はい、
な、そうでしたわ。だからまたお世話になることになるんですけど、あそこはやっぱり春日のインターチェンジを降りて、
そうですね。
ね、妖怪市のとこからすっと東へ入った。
アクセスもいいですね。
うん、便利ですよ、車で行くとね。
美味しいもんもいっぱいあるしね。うん、いいですね。うん、
まあ、町づくりの中でね、まあ、ああいう、こう仕組みを作って、
うん、
まあ、交流人口を増やしたいなという思いで、
そうですね、
ね、立ち上げたんですね。
あの、はい、柳中さん、最後にその、
はい、
今後、
はい、
丹波市の観光 に関してあるいはまあご自身のビジネスに関して目標とか夢とかいうのはどうです？
そうですね、やはりあの先ほど申し上げましたようにいろんな経験させていただいてですね、やっぱりそのいろんな方にお世話になりまして、やっぱ観光と物産に育てられたようなもんですから、あの地域の観光資源を生かしてですね、こういろんなこうつなぎ役、まあ、都市と田舎の交流であるとか、まあ、そういったことで、まあ、観光地経営と、まあ、DMO っていう言葉が最近言われますけども、まあ、そういったあの観光資源を使った丹波市の活性化、まあ、もうこう目指していきたいな、仕掛け人みたいな、ね、役割を、
そうですね、
担いたいなと思ってますね、うん、はい、
すごい
大事なことです ね、
ね、そうですね、はい、ということで今日のまこと人物辞典は、はい、丹波市観光協会会長の柳川匠さんでした、はい、柳川さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
田辺まことのまことラジオ、ラジオ関西が AM558kHFM91.1MHz でお送りしています。